寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さて、それでは12月第3週になりました。今回も静岡市駿河区宮武にある堀田内科医院の堀田先生と、同じく静岡市駿河区中原にあります深沢消化器内科の深沢先生とともにお話を進めていくことにしましょう。たっちゃん、深い話になりそうですね今回も。
おはようございます。静岡県ってね、その健康寿命ってすごい長いでしょ。長いっていうの、健康寿命ってすごい高いじゃんね。この間話した鎌田さんってね、まあ長野県の知能の話、
鎌田稔先生、
長野県は今寿命は長いんだよね。1位なんじゃないの、男も女も長野県って。
そうですね、まあ、2013年の厚生省の統計では、男性が長野県 80.88 歳で1位、女性も 87.18 歳で1位です。静岡は男性が、10位 79.95 歳
でも高いね。
そうですね、女性が、32位で 86.22 歳なんですが、もう一つその最近言われてる健康寿命というのがありまして、そちらの方では、静岡県は男性が 71.68 歳で全国第2位、女性が 75.32 歳で全国1位です。
ということはね、静岡ってさ、いや健康寿命って健康で長生きしてるって人が多いってことでしょ今の話は。でね、もう一個さ、医者が足んねえだとかさ、ベッドが足んねえって話があるじゃんね、静岡県、最近で、その、医科大学を誘致しようだとか、医者を増やそうだとか、あるいはベッドどうするんだっちゅうので、今の話聞いてると、健康なんだからベッドが足んないとか足りるとかっていう話、それもデータが先生持ってきてくれてんだろうけど、そんなことを考えたときに、ベッドが足んないことあんまり騒ぐ必要ねえなっていうふうに、今ふと思っちゃったんだけどさ、どう？
そうですね、やはりこれから高齢化が進んでいくと、で、医療費が高騰するというところで、ベッドですね、要するに救急を見れるベッド、一般病床をどのぐらいの数が適当なのかということは国も論議してまして、そこで既存の病床数に対し、本来必要な基準病床数、必要な病床数で割った数字がありまして、それ 100% だと非常に適当だということになります。それで 100% 以上だと供給過剰、ベッドの数が過剰だということになりますね。で、2013年の、統計では、全国平均は、118% と過剰です。それで、高知県が最高で 177%、 次いで鹿児島県が 149%、東京は 109% で、驚くことに 100% を切っている県は2県だけなんですね。それで兵庫県が 99%、 そしてなんと我々の静岡が 94% で最下位なんです。
最下位の意味はある意味じゃダントツ1位だっていう意味じゃんね。
そうですね。
いや、その悪い意味じゃないと。
そうです、うん、ダントツ1位で、その健康寿命が1位だということは、それだけ何らかのいいクオリティが保ててる
ってことですね。ちょっと面白いな。
病床数が足りないということが、医療が遅れているということにはならないってことなんですね。
そうですね、まあ、静岡は例えばお茶の健康に対する効果というようなことも言われてますし、温暖な気候ということで疾病にかかりにくいというバックグラウンドはあると思いますが、ただ今度静岡県内で、どこのエリアが、平均寿命が高いかということも、発表されてまして、まあ、これは2010年の、資料なんですけども、一番が浜松市の北区で、ざーっと見ていくと、その後浜松市の、東区とか、それから浜松市藤枝市、磐田市、また浜松の天竜区とかが来て、裾野市とかですね、必ずしも医療として非常に充実しているというエリアでは必ずしもない。
医療が人の命を助けるという部分もあるんだけど、そうじゃなくてやっぱり自然のところで生活しているということが寿命を長らえさす。森林、今話聞いてると大体みんな森林の地帯じゃんね。山があって木があるじゃんね、水があるじゃんね。でもまあ、その医療が 医療が遅れてる進んでるっていうことの他に、やっぱり静岡県の人ってね、やっぱりその各人がいい温暖な空気の中で、温暖なその気候の中で、あるいは空気がいい中で生活してる平均寿命、自然に伸びてるっていうことが健康寿命ってのは生きてるっていう方考えられるじゃんね。
やはりその自然に生活していく上での運動とかですね、そういったこともありますし、私のエリアなんかだと、診療エリアだとやっぱり農家の方が結構来るんですけども、うん、農家の方血圧が高いだけで非常に元気でいると、うん、でサラリーマンの方の方が74歳ぐらいで脳梗塞になってたりとかそういうことが多いと。それは多分深澤先生なんかも経験されるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、うん、まあ、今のお話に関連してるかもしれないけど、やっぱり、社会が進んで、その中で決められた時間で動いてるような人たちの方が厳しいかなと
、うん、人間的じゃないってことですかね、より動物的ではない。
そうですね、だからそうですね、農作業したりとかね、で近くに行くには相当歩かなきゃいけないとか、う
ん、
っていう
ような
地域の方がいいんじゃないか
な。
そうですね、バリアフリーっていうのでいろいろ家もね、あとかあの公園のトイレとかもあのやられてますけど、あのバリアフリーってやると、そのまあそこを乗り越えるための負荷が、段が例えばあったとして、そこを超えるための負荷が減るわけじゃないですか。減るとあのまあ突っかからないで転ぶからいいだろうと思うんだけど、その負荷が減ることによって
弱くなっちゃう、
弱くなっていく、足も使わなくなって、筋力も落ちていく。
バリアフリーっていう、なかなかそれがどこでもバリアフリー、バリアフリーはかえって人間弱くさせちゃう
というふうな印象はありますね。やっぱ階段は必ず登ると、
うん、
足腰が立つうちは。
堀田先生のところはリハビリもやってらっしゃいますけど、リハビリってそういうことですもんね、はい、負荷をかけるっていう。
そうですね、かけるですね。それに、まあ、リハビリを利用している膝が痛いって言ってるおばあちゃんの中に、あの久能の石垣いちごのおばあちゃんなんかいますけれども、うん、まあ元気ですよね。膝は痛いけども、またそれでリハビリをすると、その回復するだけの、その周りのサポートする筋力があるというか、逆にこう筋力プラスしなやかさがあるというか、うん、それは先ほど深澤先生がおっしゃられた通り、ああいった丘を登っていくようなところで毎日毎日作業しているということが、その大変だ大変だって言いながらも自分の健康寿命を高めているということにつながっているのかなという目を最近、目を持って見てますけども。
先生、楽して生きちゃダメだって人間
あのね、楽なことをしてるとね、余計なことを考えますよ。あの本当、例えば、かなり忙しくしている時には感じなかった体の痛みだとかを、あのじっとして時間が、考える暇があるとね、余計考えてきちゃうんですよね。そうするとそれが不安になって、な、不安がそのまた症状を増幅させるというふうなことで来る方がね、かなり多いんじゃないかなと、うん、まあ、最近思ってるんですけど。
それは今ね、大脳生理的にも少し証明されてきて、頭の中であの痛いという感じる場所があるんですよね、はい、それを痛くないよっていうふうに、そんなに心配しなくてもいいよって言ってくれる箇所があるんですよ。それが不安で不安でいくと、その痛くないよって言ってる箇所があんまり活動しなくなってくるみたいなんですよ。そうすると痛みが増幅してくるっていうことが、どうも脳科学的にも分かってきてるんですね。
その痛み自体が命に関わるような痛みもあるんですが、そうじゃない痛みがかなり多いと思います。
自分で痛みを作り出しちゃうことがあるってことですかね。
そうですね、自分で病気になっちゃう人がかなり多い、
うん、そういう人がかなり紛れてますね。
結局ね、さっき深田先生があのおっしゃったようにね、枠の中できちんきちんと、これやんなきゃあれやんなきゃ、その中であれもこれも増えてきたっちゅうのは、みんな体壊すだよな本当に。俺ね、本当にだけどね、こう定年を迎えてね、何年か過ぎて、まあ、少しそのあちこちであれやれこれやれって言ってくださってる、助かってんだけどさ、俺あのストレスねえもん
通常のね、生活の中で、うん、ストレスがかかった生活の中で、うん、それをまあ、ストレスを発散させるような時間を取れるかどうか、うん、実際その、うん、取れないっていう人もいるんですけど、それはその、 まあ、私なんかから言わせるとですね、取る努力をしてないという人が大半であろうと、まあ、日常 の, せあの診療でも何万人も患者さんを見てくると、どうもその私の中でそのそういう、傾向があるんじゃないかというのが、分かってくるんですよね。
師走で忙しくて耳の痛いリスナーも多いんじゃないかと思いますけど、うん、またそれではね、次回も続いて、今年の最後になりますが、お二方先生も共にお願いをしたいと思います。堀田内科医院の堀田先生、深澤消化器内科の深澤先生と共にお送りしてきました。ではまた来週。